今朝恵みをいただく御言葉は詩編の73編です。サムチャプター73、詩編73編、詩編も第3巻に入りました。詩編の73編、はじめに1節から3節を宣言いたします。まことに神はイスラエルに、心の清い人たちに慈しみ深い。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私の誇り高ぶるものを妬み、悪者の栄えるのを見たからである。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、我らはあなたを慕い求めて、今朝もあなたの言葉、この御言葉、詩編を我らは慕い、ここに集いました。どうかあなたを求めし、人々に豊かに、主よ、あなたが奥義を開き、あなたの知恵を開き、あなたの愛を豊かに注ぎ出してくださすように、今どうかそれを取り継ぐしもべの唇を清め、また一人一人を耳を清め、我らともどもがあなたのその命に豊かに浸し込まれますように、これからの時をあなたが導いてください。これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様を褒めたたえ賛美いたします。この詩編、ですね、第1巻から第5巻まで、ね、合計150編、あるんですけども、第3巻に入り、ね、73編からそうですけども、公園大学の総長の、関心博士が言ってました。この詩編はリビングトーラーだ、ね、生活密着型のトーラー、ね、トーラーは、ね、モーセ五章、律法ですね。皆さんが学校で法律を習ったり、あるいは、ね、詩を習ったりしますけれども、ね、法律は社会の分野ですね。詩は、ね、国語の分野になるでしょう。分野が違うように見えて、しかし大元は一緒です。それは神の言葉、トーラー、ね、なんですけれども、でこの第3巻目、ね、73編から続く第3巻は、特に、テーマが聖書と礼拝に関してのことなんですね。ですからモーセ五書における第3巻目、レビ記が第3巻目ですけども、そのレビ記も、また聖書と礼拝に関する、ね、規定が記されています。それを、ね、この、詩編73編から、ね、続く、そのいくつかは、生活密着型にこの聖書と礼拝に関して、記されていることがあります。この73編はアサフの参加という題名で始まりますね。アサフ、神殿の中における聖歌隊のリーダーがアサフです。ダビデの時代、アサフはこのダビデに任命されて、そしてこの聖女の中において特に賛美における奉仕を始めました。昨日から賛美リード、マー先生、そして、ね、さらに、ね、ソラ・エドワードが、共に、ね、賛美に加わりました。本当に、ね、素晴らしいことですけれども、主を褒めたたえる、ね、この賛美、その賛美の中において、アサフは本当にこの生活密着型に、この聖女において礼拝において私はいかなる立ち位置を取るべきか、ね、それを、示しております。この詩編73編、ね、特に、有名なんですね、本当に悪どいものが栄えているのを、目の当たりにしている。なんで悪どいものがこんな栄えて、そして正しいものがこんなに苦しんでいるのか、ね、そのことを、このアサフは見るとき、本当にこの心が、苦しみで満ち溢れました、ね、けれども彼が聖女に礼拝に入ったとき、ね、彼の心はシャキンとしました。なぜなら神様が聖女において、礼拝の場所の中において、この悪どいものがいかなる最後をたどるのかということを教えてくださったから。ですから、アサフは本当に悔い改めて、本当に神様に対して、 心の内を打ち明けて、本当に自分は獣のようだったって告白しており、そして結局のところ、私は神の近くにいることが幸せです。しかし、悪どいものは、主から離れているもの、主の聖所から離れ、礼拝から離れているものは、滅びに至る。レビキ、本当に、レビキの最初、レビキ一章一節は、公開書いてないですね、レビキの一章一節は、主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。アーメン。本当にレビキの本当に取りまとめが、この一章一節に、主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。アーメン。ですから、すべて神様の命令は、これは、会見の天幕から、すなわち聖所から、また礼拝の場所から神様が仰せになるんです。この神様の仰せ、神様が聖所において語ること、皆さんはにとっては教会が聖所であるでしょうし、また皆さんのうちにいますイエス様、このお方が誠のその聖所の中の中心です。皆さん一人一人は神の神殿です。ですから皆さんが職場においても、家庭においても、教会から離れていても、皆さんのうちにイエス様が寄っておられるならば、その聖所の中心であられるイエス様から語られる言葉、イエス様の仰せ、これを聞くならば、この世の中の、どんなところにおいても大丈夫です。世の中のからどんなニュースを聞いても大丈夫なんです。で、この詩編の73編、アサフの賛歌ですけども、一節から見ていきますと、誠に神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い。アーメン。これ嘘ですか本当ですか？
アーメン。
アーメンは、本当ということですね。真実ですということですね。そうです。アーメン。これは真実です。誠に神はイスラエルに、心の清い人たちに慈しみ深いです。けれども、しかしになってしまうんですね。2節で。しかし、しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりであった。なんで、この神殿聖歌隊の、トップのリーダーが、こんなことを言うんでしょうね。聖歌隊リーダーは本当に神様は、慈しみ深い、心の清い人たち、神のイスラエル、すなわち私たち神のイスラエルです。神様、神のイスラエルに対して慈しみ深い、これ真実、アーメンなはずなんだけども、しかし聖歌隊リーダーがですね、しかし私の足はたわみそうで、滑るばかりだった、その理由は何か、何故に、この、教会の中の本当に重要な人物が、本当に神様はハレルヤアーメンが心の中で満ちていなければならない人が、何故に、足がたまりそうで滑るばかりになってしまったのか、理由が、その理由、そのリーズン、それが3節です。それは、私が誇り高ぶるものを妬み、悪者の栄えるのを見たからである。アーメン。いかにですね、聖歌隊のトップであったとしても、教会リーダーであったとしても、高ぶるものを妬むならば、また目を、神様にではなく、悪者の栄えるのを目を、凝らしてじっと見つめるならば、その人はいかに聖歌隊リーダーであっても、教会重要人物であっても、滑るばかりになってしまうんです。生活が、心がたわむものになってしまうんです。聖歌隊リーダー、また本当に私たち主の民はこの神の聖所、この詩編第3巻は聖所と礼拝に関してのリビングトーラです。私たちはこの生活の中においていかにこれを適用するべきか、私たちはこのアサフに習うべきです。私たちは目を悪者に向けて、悪どいものが栄えるのをそれを妬み続けているならば、足が滑ります。心をたわみます、私たちはですから本当にこの礼拝にしっかりと集って、主に、信仰の創始者完成者であるイエス様に目をとどめ続けるべきなんです。で、4節以降ですね、この、悪どいものがいかなるありさまであるのか、本当に不条理なことが書いてあります。世の中の大勢の人たちが、この世界を見て不条理だ、神はいるもんか、そういうふうに言うんですけれども、これみんな聖所から離れ、礼拝から離れた人の見地です、見方です、4節以降、彼らの死には苦痛がなく、 彼らの体は油ぎっているからだ。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ、傲慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その舌は地を行き巡る。アーメン。ね、これが、まあ、世の中の、ね、多くの人たちが疑問に感じていることです。なんで悪どいものは、ね、栄えているのか、ね、彼らの死には苦痛がない、ね、この世の中、ね、本当に、悪者は栄えないとは言われているけども、けれども中にはですね、本当になんか安息のうちに平安のうちに死んでいく悪者がいるかのように見えるんですね。なんで彼らはそうなんだろうか。ずっと、ね、彼ら本当に油ぎってる、脂肪で膨らんでるって、要するにいいものを、ね、いっぱい、ね、貧しい人たちから搾取して食べて声太るんですね。北朝鮮そうですね。シリーズは声太ってますね。油ぎってますね。まずそれに引き換えその、平民たち、ね、兵士たちも本当にガリガリですね。なんで彼らは、ね、苦痛がないのか。あのキム・ジョンイル以降の、ね、その、キム・イルセ、ね、それ以降の、彼ら本当に墓が立派ですね。彼ら死ぬまで何か、ね、油切って、ね、あたかもなんか平穏で生きてるかのように、見えるか、ね、けれども、ね、クリスチャンである皆さんは、キム・イルソンが、ね、今どういうところにいるのかは、まあ、皆さんご存知ですね。墓は立派に見えるけれども、その霊は、ね、まあ、どこに行くのか、神様をなしとしたその国を立て上げたような人物です。本当に神をなしとする者は地獄に行ってしまいます。これ真実です。あの人この人が地獄に行ったかどうか、これは私たちの分ではありません。しかし聖書に書いてあることは宣言するべきです。神をなしとするようなものは本当に地獄に行ってしまうということは、ね、この聖書が語るところですね。そういうふうにこの、見えるんです。この詩篇の73編を見ると、世の中の人たちは、本当に、なんで彼らの死には苦痛がないのか。彼ら油切っていて、苦労する人々だけが苦労していて、いるのか。で、彼ら自分が打たれないのをいいことにして、ね、でそれで、もう悪いことをしても罰されない、ね、それをいいことにして、ね、それで彼らは、ね、傲慢が首飾りになり、また暴虐の着物が彼らを覆っていると6節にありますね。本当に打たれないのをいいことに、ね、なんだ大丈夫じゃないか、ね、悪いことしてたら罰せられる、いやそんなことないじゃないかと言って、どんどんそれが積み重ねて、それが経験となって、それが首飾り、ね、いつも首につけるものになっていき、また、ね、暴虐の着物、ね、着るものですね、それが彼らを覆うものになっていく。でそれで彼らの目が脂肪で、ね、もっと膨らん で、ね、で心の思いが、ね、溢れ出す。ですから心の中の、ね、こうしようああしようがどんどん溢れてきて、それが現実になって、ね、なぜか悪者の心だくらみが現実になって、ね、こうしようがもうすぐにそれが実現がしていってしまうんですね。八節は、ね、彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らその口を天に据え、その下は地を行き巡る、ね。本当に高いところに居座って、ね、そして、ね、本当に共産主義はそうでした。ね、まあ、過去形であえて言ったのは、ね、もうこれからはそうじゃないよ、ね。もうまさにそういうふうになっているからですね。死は義なるお方、誠なるお方が、ね、その悪どいものがずっと、ね、高いところから、ね、虐げを、ね、下々のものに告げて、ね、ということをそれは許さないんです。で十節、それゆえその民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。で要するにこの高ぶる悪どいもの、彼らが高い地にいて、そして水を全部飲み尽くすんですね。下々のものには行き渡らないんです。水は豊かな水をその高い地にいる悪どい者たちだけが飲み干して、そして その、ね、水が彼らに飲み干されて、本当に貧しい人、本当に水を必要としている人のところに回っていかない、ね、それが10節ですね。で11節、こうして彼らは言う、どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか、見よ、悪者とはこのようなものだ、彼らはいつまでも安らかで富を増している。これが悪者の端的な表現です。彼らが言うんです、どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか。まさに共産主義のスローガン、ね、それですね、天をも、ね、超えて、自分たちは、成り上がっていくんだ、それが、この共産主義者たちの、ね、中国の共産主義者たちのスローガン、神よりも高いところに、ね、天に逆らってでも自分のしたいことを成し遂げるのだ、もうそれに対する裁きが今年もう次から次へと下っているんですけども、しかし悪どいものというものはこのようにですね言うんです。神が、ね、どうして神を知ろうか、神はなし、意図高き方に知識があろうか、自分たちの方こそ知識があるんだ、このおごり高ぶり、これが、ね、悪どいもの、のしていることであり、そして人々は、見るんです。彼らはいつまでも安らかだ、彼らはいつまでも富を増し加えている、そういうふうに 思ってしまうんですけども、しかし、真理の上ではそうではありません、もう中国共産党に今年、この、次から次へと、この罰が下ったように、主はいつまでも放っておくことはなさらないお方です。でそれでこの13節以降ですね、本当に、この朝が虚しさを、感じて、いるそのありさまを主に告白するんです。13節から、確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ、私は一日中打たれ同士で朝ごとに責められた。アサフは、自分は心を清めた、手を洗った、清くした、しかしそれは虚しかったというふうにですね、彼はそういうふうに告白します。なぜ彼は、その3節に理由があります、誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからです。でも一説見ますと、神様はどういう人に慈しみ深いんですかね。神は心の清い人たちに慈しみ深いと書いてありますね。そうです、心の清い人こそ幸いです。そういう人は神を見るから、冒頭でマタイ5章、幸いな人の、言葉を宣言したんですけども、神様は心の清い人を幸いと、見させてくださる。心の清いものは幸いだ、マタイ、5章の9 8節ですね、マタイの5章の8節に、心の清いものは幸いです、その人は神を見るからだって、書いてありますね。そうです、心の清い人こそが幸いなんですけど、しかしアサフはこの時ですね、もう心がもうへし折られて、私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだと、言ってしまっております。クリスチャンがたまに陥る、スランプ、自分は本当に正しいことをしてきたのに報われない、見ろ悪者、悪者どもの方がむしろなんか、栄えていて幸せそうじゃないか、なんか、悪どい人の方が精神を謳歌してるじゃないか、そういうふうに、思うとき、私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ、そういうふうに思ってしまうんですね。この詩編73編の14節から見ますと、私は一日中打たれ同士で朝ごとに責められた。ですからクリスチャンが正しく清く歩もうとすればするほど、もうなんか一日中打たれ同士であるかのような感じになってしまうんです。で15節から、もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたのコラの世代のものを裏切ったことだろう。でもしもこのままを述べたとするならば、この神様の、民が生きようとするその正しい生き方、これを邪魔してしまうような、本当に心の内、このまま述べるとするならば、手を洗って清めるのは虚しいことだよとか、そういうことを、言うとするならば、確かに私は、裏切ることになってしまう、ことになる。で16節、私はこれを知ろうと思い巡らしたが、 それは私の目には苦役であった、そうです。いくらですね、自分の考え、この神様の聖女から離れた考え方をぐるぐるぐるぐる思い巡らしても、それは苦役になるんです。皆さん、礼拝から神の聖女から離れて、このレビ記の生き方から離れた場所で生きて、そしてその目を世の中の栄えている者たち、神抜きで、ね、生きている人たちに目をじっと注ぎ続けるならば、心は、ね、たわみ滑るばかりで、そして思い巡らせば思い巡らすほど苦役になるんです。しかし転機が訪れます。17節が転機です。17節、私は神の聖女に入り、ついに彼らの最後を悟った。アーメン。詩編の第3巻レビ記のリビングトーラ、それは聖女と礼拝に関してでした。聖女に入った時、彼が礼拝に入った時、全てを悟るんです。彼らの最後を彼は悟りました。ですから世の中を見つめてぐるぐる思い巡らせば思い巡らそうとすれば苦役、この苦役から解放されるには聖女に入るべきです。礼拝に入るべきです。するならば彼の最後を悟り、真理を悟り、そして私たちの心に平安と喜び、そして賛美が湧き起こってくるんです。18節から見ますと、誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。アーメン。これが神様の元々のシナリオです。この彼ら共産主義者とか、神はなし、神天よりも高く上がろうとする者たち、実は彼らのその真理のありさまは全然幸せではないんです。主が彼らを滑りやすいところに置いておられて、そして彼らを滅びに突き落とされるんです。19節、誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。特徴は突然なんです、2020年に入って突然でしたね。本当に中国に対してこんなにも災いが突然に次から次へと降りかかりました、彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされる、20節、目覚めの夢のように主よ、あなたは奮い立つ時、彼らの姿を蔑まれましょう。アーメン。で、本当に目覚めの夢のように、で、夢、今までずっと見ていた、あ、心地よいな、そうだ、自分は神よりも上なんだ、自分こそが神なんだという夢、うつを、突然目が覚めて、そして目が覚めたところ、本当に主が奮い立つ、蔑まれる姿があり、そして突然の恐怖に襲われるんです。この共産主義、本当に神なしとして高いところに、口を据えて、そしてもう今なお、もう本当にこんなひどい目にあってにもかかわらず、相変わらず、尖閣諸島とか、また、インドとか、また本当に少数民族に対する虐待とか武力によって、あるいは本当に経済によって他国を、侵略しようとしている、こういう、共産主義、中国の中には、本当に善良な中国人いるんですけども、しかし本当にこのような神なし、嘘、偽り、暴力、金に物を言わせてという、こういう者たち、の最後は本当にこのように、突然、滅びが訪れてしまうんです。聖女の中に入った時、このことを見ることができます。皆さんの何を、中国共産党のだけでなく、本当に神なしとして自分が神だ、そういうふうに、見えるような人、身近にいるかもしれません。会社の上司がそうかもしれません。けれども本当にその時こそ聖女に入って、そして本当に主は彼らに対してどのような備えをしておられるのか、また神様はいかに、心の清い人たちに、本当にこの清く保とうと頑張っている人たちに慈しみ深いか、聖女に入るとき、それを知ることができるんです。で、21節からですね、本当にこの、彼自身の神様に対する告白が、記されています。21節から、私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。アーメン。本当に 神様から離れて、聖書から離れて、自分の思い巡らしで、ね、ぐるぐるしていた時、本当にこの心が苦しんで突き刺されて痛んで、そして獣のようにならざるを得ないんです、ね、皆さん獣のように、ね、なっていたことはないでしょうか。その時は本当に心が突き刺されて、ね、また苦しんでいる。なぜ心突き刺され苦しむか、それ神様から離れている時そうなってしまうんです。この神様から離れ、礼拝から離れとするならば、放蕩息子のように、ね、ただ湯水のように、もう資産を食い潰す以外に、ね、なく、そしてやがては心突き刺されて、苦しんで、ね、貧しくて、ひもじい思いをする以外にはありません。鍵は、父なる神様のもとに帰ること。聖女に入って、そして、ね、主に目を向けることです。ね、するならば、本当に自分自身が愚かでわきまえもなく、本当に獣のようだった、ね、そのように、悟るんです。そして、ね、23節、しかし私は絶えずあなたと共にいました。アメン、ね、本当に主が共におられるということを、これも知ることができるんです。自分がいかに獣のようでになってしまったとしても、また自分がいかに神様から離れて世を見つめて、世の中の人がなんか楽しんでる、ね、何か謳歌してる、ね、心がそれに引き換え自分は虚しく手を清めている、ね、苦しんでいる、その最中においても主がしっかりとその人と、ね、クリスチャンと共にいるんです。書いてあるんですね、あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。アメン、ね、本当に主がいつも絶えず共にいて、そして私の手を、右の手をしっかりと捕まえておられた。今もそうですし、またこれからも本当にそうです。私たちはこの主をこそ仰ぎ見るべきです。で、24節。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。アメン。で、本当に主は私たちのことを、ね、いつでも悟してくださいます。ここに行っちゃダメだよ、あちらに行きなさいって、ね、その悟しをいつも聞かせてくださり、それでもなお自分の道を行くならばもっと痛みがひどくなるけれども、主はいつでも私たちの手を握って導いてくださり、悟して導き、そして、ね、どこがゴールであるのか、それは栄光です、ね、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。アメン。もう一度こう23節から見ますと、しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。アメン。で、本当になんと幸いなことでしょうね。クリスチャンは本当に神様に導かれる人は幸いです。神様の聖書にいつもいて、神様を礼拝して、そして本当に心を清くする人は幸いです。その人は一切心の内の、ね、苦痛がありません。いかに悪どいものが、ね、盛んになっていたとしても、いかに皆さんの身の回り、ね、上司が、ね、本当に神様なし、ね、そしてこのここに出てくるように、本当に目が、ね、油切って声太って、そしてうまいものをみんなそのものが取って、自分には何も回ってこない、それならば聖書の中に入って、そして本当に主がいかに悪どいものをあしらい、また正しいものを報いてくださるか、それを知ることができるんです。25節、天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。アメン。結局、天においても地においても主の他には誰もいないんです。栄えるもの、また永遠に固く立つものは、私たち自身は、ね、やがて滅び失せるものにしすぎません。また今盛んになっている悪どいものもやがて滅びるにすぎません。しかし神は常しえに私の心の岩、私の分の土地ですと、ね、彼は 宣言しました。告白しました。私たちもこのように宣言するならば、私たちも永遠に入るんです。私たちのこの体、もうあと100年もすれば滅びるに過ぎない、塵に過ぎない存在です。けれども、私たちの死を我が岩、我が砦、我が酒どころ、我が救い主とするならば、私たちも永遠に流れるんです。神の言葉は永遠に流れます。しかし、この地上の諸々は過ぎ去ります。ですから、私たちはこの死により頼むべきなんです。で、27節以降、彼自身の結論があるんですね。27節。それゆえ、見よ。あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継ぎましょう。アメン。27節においては、悪どいものは、滅びます、滅びますって、2回、反復されてますね。主から遠く離れているものは滅びる。また、あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされる。アーメン。この主から離れるもの、礼拝から聖女から離れているもの、その者たちは滅びますけど、しかし、この最後は28節はしかしで終わりますね。しかし、私にとっては、神の近くにいることが幸せなのです。アーメン。彼は神の近く、礼拝、聖女、そこに帰ってきました。そこが本当に幸せな場所です。そして本当に幸せはこの礼拝、聖女から始まるのだ。確かにこの宮、この天聖、あるいは日本の教会、たくさんあります。そこを宮として本当に手術ごとに集まること、これとても素晴らしいことです。そして本当に素晴らしいこと、それは、日曜日だけクリスチャンではなく、月火水木金土、全部皆さんのうちに聖女を、皆さん自身が聖女となり、イエス・キリストという神を済ませる神殿として歩むこと、それが最も幸いなことです。まことに私にとっては神の近くにいることが幸せ。私は聖なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継ぎましょう。アーメン。私たちは至るところで、オフィスで、会社で、事業所で、あるいは自分の家庭で、家で、この神様の素晴らしさを告げ知らせるべきです。そしていつでもイエス様を住まわせて、皆さん自身が聖女となり、皆さん自身いつも口で、主を褒めたたえ賛美するんです。電車に乗ってる時でおいても、会社にいる時でも、本当に神様をいつも思い巡らしているならば、そこが聖女、そこが神の国です。皆さん自身が本当にいつでもこの神様の宮の中にいて、そして心たわむことなく、また滑ることなく、いつでもしっかりとした足取りを持った人生で歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当にいつでもあなたを思い巡らし、あなたに目を留めて、あなたの道を歩んでいくことができますように。主よ、本当にこの朝でさえも、本当に礼拝の場所ではなく、本当に心を目を世に向けて高ぶるものの栄えているのを見ているときに、心がたわみ、また滑った歩みをしてしまいました。主よ、私たちはいつでもあなたを見続けて、そしてしっかりとした歩み、滑ることなく、たゆむことなく、疲れることなく、本当に勝利者としての歩みを歩んでいくものとなりたいです。どうかいつでも主を本当にあなたを見つめ続けて歩む、私たち自身を本当にいつでも神の宮として、自分を神の聖女として、いつでもキープし続けていく、この歩みを成していこうと決心した一人一人が、その決心通りになりますように、あなたが助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今朝も私たち一人一人に生活密着型トーラー、神の言葉、また聖女 礼拝について今朝豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。今私たちは聖女、そして教会、イエス様ご自身から語られる主の仰せを豊かに聞くことができますように、この耳を開いて主が言わんとしておられる一つ一つその教えを豊かに聞く、そのたしなみが増し加えられますように、どうかよろしくお願いいたします。本当にこのアサフ、聖歌隊のリーダーであったこのアサフが世に目を向けてしまったとき、その足がたわみそうで、その歩みは滑るばかりだったと、そのように告白している。そのように私自身も、本当にイエス様から目を離したとき、世に目を向けて、世の悪者たちが栄えているのを、そこに目を留めるとき、その足は滑るばかりであり、また集会改宗の中でほとんど最悪な状態となってしまった、そのような愚かさ、罪を今許してくださることをどうかよろしくお願いいたします。イエス様の血潮で清めてください。イエス様の血潮で清められて、清い者が見る神を見る者として豊かに歩むことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。私たちの思いをご覧になり、私たちの心をご覧になれるイエス様が、私たち一人一人がいかにイエス様に聞いているか、いかにイエス様を見つめ続けているか、その状況を主は見ておられます。私たちは本当にたゆむことなく、揺らぐことなく、イエス様に聞いて、イエス様から学んで、そしてイエス様が教えてくださった一つ一つを守り行うことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。主が与えてくださった天気を感謝いたします。聖女に入り、ついに彼らの最後を悟ったと心を神様に向けるならば、イエス様が見せてくださる一つ一つがあるということ、私たちに今朝教えてくださったことを感謝いたします。2020年に入り、明らかに主がなされておられる中国における大雨であったり、また本当に瞬く間に突然の恐怖が襲われている、そのような状況があります。日々神の民が祈るそのお祈り一つ一つが、主の御前に上り、そして主のタイミングにおいて主がなしてくださる一つ一つを今私たちは見ることができている、この幸いを感謝いたします。ますます主イエス様の揺るぎないその大いなる道からをますます見続けることができ、そしてイエス様に信じ、そして祈り続けることができ、主イエス様のなす御業、そしてイエス様が確かに生きて働いておられるその揺るぎない真実をますます語り継げることができる私たち一人一人の歩みとなりますように、主が助けてくださることを感謝いたします。私たちを導いてくださるイエス様、私たちの右の手を主はしっかりと捕まえてくださっており、そして私たちを悟しをもって導いてくださり、栄光のうちに受け入れてくださる、その幸いなものとして豊かに歩むことができますように、よろしくお願いいたします。イエス様に心を向けて、そしてイエス様に聞き歩むこと、聖女の中において主を礼拝する真の礼拝者となること、その一つ一つが神の近くにいること、それは幸せですと、その一日が千日にも勝る、その幸いをイエス様にあって得る私たち一人一人でありますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。そしてイエス様の素晴らしさを述べ伝える者、イエス様をいつも思い、そして主の良くしてくださったことを何一つ忘れず、イエス様に感謝し、イエス様に相談し、そしてイエス様と親密な間柄を持って豊かに歩む私たち一人一人の歩みでありますように、今日もよろしくお願いいたします。主イエス様の素晴らしい御言葉、そして聖女、またこの礼拝において主にとって喜ばれる礼拝者として歩むことができるこの秘訣を今朝教えてくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝も私たち